皆さん、こだまです。
高木払いです。
ラジオ練習長です。
お願いします。
お願いします。
なんかうちが事故物件かどうかみたいな、結構前に引っ越したばっかぐらいの時にしてて、
覚えてる。してた。
先輩の人がね、笑いやってる人から、別にそこで死んだから事故物件とは限らないみたいなことを教えてくれて。
新しい見方だね。
で、うちが線路沿いなの、ね。まあちょっとこう来たらわかるけどさ、もうめちゃくちゃ電車の音するじゃん。
そうだね。
揺れるじゃん、なん
だ。揺れる。
それくらい、まあもう線路沿いなんだけど、線路沿いの家にこうありがちなのが、いわゆるその人身、
はいはいはいはい、
でそういう影響を受けちゃう家なんじゃないみたいに言われて、線路沿いの家って、安い。だけど、まあそんなことも気にしながら、まあ、生活、ちょっと意識を変えてみたの。この中で死んでる人ばっかりをずっと想像して生きてきたけど、実はそういう角度で亡くなった人がもしかしたらこの家に対して何かを、怨念めいたものをこう運んできてるのかなとかも、もろもろの可能性、ちょっと大人だったらみたいなぐらい己を研ぎ澄まして、なんならそこに幽霊いなくても幽霊が見えてくるぐらいまで自分を追い込んで、真夜中まで起きて部屋薄暗くしたりして、
カメラを設置するとかじゃなくて自分が見張ってんの。
見張る見張る。アナログアナログ。そこ
随分と刑事みたいなことで内定調査みたいな。
内定調査ばりにやって、
はいはい、
結果もうやっぱ何も出なかった。
結果的にね。
じゃあただ安い物件かっていうと、臭い。うちは臭い。
そうね、ちょっと匂いがね。
服にもその匂いがついてきた今も。で、臭い臭いでマイナス1000円、マイナス1000円で、もう臭い臭いでマイナス1000円で、マイナス1000円で、今多分3万7000円に降りたんじゃないかっていう。
臭いをカウントしててね。
臭い1個だね、多分ね。この物件は。
臭い値引きだ。
そう。で、この臭さを味わっちゃうと、もう朝ね、夜寝るでしょ。朝起きたらもう口の中が、もう、その部屋の臭いをどんどん吸い込んだ状態で目覚めるの。
そんな？
で、喉痛いし。
うん。
で、あ、臭いなと思って起きて、
だからあれでしょ、その朝日を浴びて目が覚めるとか、そういうことじゃないんでしょ。
鳥のチュンチュン、チュンチュン、朝かじゃなくて、
彼女のトントントントントンっていう大根を切る音とか
味噌汁の匂いとかで、おっとかじゃなくて、くさくさよって起きてるもう毎朝。
いやもう過酷すぎて起きるっていう、ね。
臭いってなって。
やっぱ天然の目覚まし時計はすごいね。
すごい。疑いようがない。もうあの、臭さ以外を。だから幽霊とかそんなもう次元のレベルじゃない。
もっとシンプルなことだったんだね。
シンプルに臭いから安いっていう物件でしたってことをね。報告させていただきます。
非常にめんどくさい迂回をしてたね。
いやそうだね。
答えにたどり着くまで、
ね、勝手にうがった見方をしてたけど、
全然関係ない。
うがった見方しちゃってたら逆に気づけなかった、まだ心霊を疑ってた自分の方がこの臭さに気づけてない、だけど心霊に対して、いや実際もうそうじゃねえんじゃねえかってなった時に臭さが一気に来た。本当はずっと臭かったんだけど、
だからその現実を直視してなかったんだよ。そう
まだ幽霊に逃げてた時代の方が住みやすかった。
なかなかいないけどね。ちょっと心の拠り所にしてたんでしょ。
ちょっと同時に進化3本やってるから安いんだ。3本
前回お知らせした新コーナー。
はい。
新、高木払い。こちらはですね、今喋ってる高木払いさん。
はい。
ちょっと自分が作り出したネタのキャラクターが、そちらの方がちょっと人気が出始めていて、はい、まあ、単独ライブも2回ほどやりましたしね。はい、ツイッターもそちらの方が人気であると。で、自分の母親までもが自分のツイッターではなくそのキャラクターである方の、まあね、関明代っていうそのモノマネキャラクターの方をフォローしてるありさまだと、はい、でそのだんだん乗り込む、飲まれてきてんだよね。飲まれ ってきてて、
ちょっとね、
じゃあこの軸であるね、自分この素の本人である高木バライ自身は今後どういった芸人人生を歩んでいきたいということをちょっと悩んでるっていうことなので、ぜひともこのラジオ練習中のリスナーの方々にお知恵を拝借したいという進行なんです。
いや、こんなね、でもおこがましいね、こちらからしたらすごくありがたい、
うん、
お願い事を、ね、届いた、
来ましたね、
すごい嬉しいね、
来ましたね、
高
木、
ま、
皆さん高木払いのね未来を心配してるわけですよ。
いや本当にね、
我こそはプロデューサーだという、ね、だ
本当にこのままじゃやばいから、やられるから、
すごくありがたい。巷ではね、アイドルをプロデュースするゲームが大ヒットしてる中でね、高木払いという芸人を育てるゲームに挑戦しようとしてる人たちがいるという、
チャレンジャーだね。
本当チャレンジャーですからね。まあ、ただね、その前にですよ、高木払いっていう人が一体まずそもそもどんな人なのかって、ちょっとこれ説明が足りないんじゃないかってことで、
まあ確かに、
あのちょっとおさらいをしておきたいんですけども、はい、まず芸名は高木払いですね。
はい、払い、
高木払いってどういう字を書くんですかね。
高木が普通に、払いが、
払いは何ですかこれ。
払う、お金を払うとかの
支払いのね、
支払いの払う、
だから現金払い、カード払い、
そうそう
そう、高木
払い、そうそうそうそう、
っていうことね、うん、っていう字だと。
そうそう、
はい。で、年齢は、
で、年齢は25歳、
25歳になったんだね。
なりました、
ね、今年
去年25で、
うん、
で2018年に26の年、
ね、なるっていうことね。出身は、
出身は、横浜市ですね。
横浜ね、神奈川県横浜と。
はい。
趣味はどんなですか？簡単に言うと、ざっくり言うと。
趣味は、まあドラゴンクエストとかポケモンとかのやっぱああいう RPG 系のゲームから、まあサッカーゲーム、FIFA、うん、まあだからそう、
サッカーが好きなんだね。
サッカーが好きで。
はい。
まあ、ドンキーコングも好きかな。
ゲームの話はいいですよ。ゲームが好きなのと、うん、サッカーが好きなのと、
あとまあ、麻雀も好きだね。
おー、麻雀ね。
あと漫画も好きだね。
あ、漫画。そうだね。漫画も好き。なるほど。そういう辺が趣味かな。
趣味だね。
うん。なんかこう、大切にしてる言葉とかある？好きな言葉とか。
好きな言葉は、
うん、
ジョジョの奇妙な冒険っていう、
はいはいはい。
漫画のセリフで。人間参加は勇気の参加、勇気の素晴らしさは人間の素晴らしさ、まあ、ちょっとうろ覚えなんですけど、
まさか今の前振りで首かしげながら恐る恐る言うとは思っては、まあでも
まあまあそんな言葉があって、ね、僕はあの母親にあの勇気を持ってこう笑いをやるってことを伝えたみたいな話。
ああ、ちょっといいエピソードもあるんだね。はい、確かに。で、そういう感じですよ。高木払いさんっていうのはね、はい、そういうところです。普段はもっとスパッとセリフ出るんだけどね。今日はちょっとたまたまね。
ちょっとね。
たまたま。
最近読んでなかったからね。
ちょっとね。あの、欲望立ちしてるもんね。
そう。
ドラクエもそうだし、
そうそうそう、
漫画も持ってきてないでしょ、この一人暮らしのところに、
ね。ほとんどね、ちょっと。
ちょっとこうね、閉鎖空間に身を置いて頑張ってるところだからね。ちょっとご容赦いただきたいってことですけども。はい、まあ、そんな高木払いさんの絵のプロデュースさん届いておりますので、
はい、
まあ、最初の一通ということで、こんな感じを送っていただきたいということで、はい、読みましょう、
はい。
ペンネーム、マカロニさん。
はい、ありがとうございます。
高木さん、じゃあ、ちゃんと聞いてくださいね。
はい。
小玉さん、高木さん、こんばんは。ネットでバズったところからメディア展開していく時代なので、ツイッターにオリジナルの漫画をアップしてみるのはいかがでしょうか。以前のラジオで漫画を描いているとおっしゃっていたのを思い出し気になりました。もしくは、一見わからない俊敏さを発信していく方向のキャラで、全力坂的な、ただただ短い尺で走る動画を撮ってほしいです。
結構ちゃんとでも考えてくれてるね。
これはもう高木さんをちゃんとこう見てくれてる。
俺の特徴を捉えて。
まず一つ目いこうよ。これちょっと考えてみよう。ね。ネットでバズったところからのメディア展開の時代だと。確かにそうですよ。はい、確かに
そう。まあそうですよ。
確かに絵もよくなんかね、ノートの足元に書いてるでしょ。なんか、オリジナルの漫画とか。
漫画の1ページ目っていうのは書いてたね。
あ、そうそうそう。
一時期ね。
うん。
なんかこう、すごい。
あの、あれでしょ？その、これから新連載だっていう漫画の1ページ目の、その、読者をそそる感じの。
そうそうそう。ワンピースで言ったら、うん、その、 なんか財宝がどうのこうのみたいなやつ、あの1ページ目の感じを
それをちょっと思い出してくれたんだよ。
なるほど、
どうよ、確かにさ、漫画の1ページ目もそうだけどさ、画像1枚でさ、
うん、
完結してたらさ、こう見る方も見やすいし、
まあそうだよね、
ね、どんな漫画描いた方がいいのか、いい、ね、どんな漫画、
まあ、俺漫画の話はもう大変、まあ俺1回ね描いたの曲があったのが、
うん、
なんかね、その息が、
うん、
その臭いやつを決める決定戦みたいなのの漫画で、定説って最初出るの、その漫画の1ページ目ね、
うん、
定説っつって人間の横顔があって、うん、その横顔の口からこう、
うん、
煙がふわーって出てるようなを書いて、
はいはいはい、
定説、まあ俺がまあ背低いんだけど、
うん、
あのやっぱ背低いからちょっとこう背高いやつへのこうコンプレックスというか、
うん、
背高いやつのそのあらを探した時に、
うん、
な背高いやつってちょっと息臭い気がするなっていう漠然としたところから、
とんだ偏見だよ、
定説、なんか本来息が臭い、
うん、
息が臭い存在は、
うん、
その、まあ、背の高さになんか比例すると言われてきたみたいな。
おお、それはデタラメでしょ。
まあまあ俺の
考えたやつね。
考えた、
うん、
みたいなこと書いて、
うんうんうん、
主人公がちょっと背低くて頑張って俺が臭いみたいな漫画。
なんてそれ、そそられるかな、それ、
ね。あいつあんなに背低いのにみたいな、なんか。そういう待機室みたいなのがバトル形式なんだけど、バトル形式の前の待機室で、あの全員緊張してるからめちゃくちゃ息臭くなってるみたいな感じで、あのナンバーの方っつってガチャってこう開けたら、その運営の人がうっつってこう、
うん、
顔しかめるぐらいこう空気がよどんでるみたいな状態になってて、でとびきり臭いのは誰だみたいになったら、まあ、実は背低いやつが臭いみたいな感じで。
おかしいと。そんなはずはない
けどね。そう、2メートル級のやつと戦って、で、どっちが臭いかを勝負、どう勝負するかっていうのルールで、
うん、
なんかね、大量にこう虫が入ったショーケースみたいなのがあるの、
うん。
その大量に虫の入ったショーケースに息を吹き込んで、で、死んだ虫が多かった方が勝ちみたいな。で、それで、なんか、命の重さみたいなのがあるの。
はいはいはい。その漫画の中でね。
そう、
うん。
で、まあ実際現実でもなんかちょっと都市伝説だけど、
うん、
まあ死んだら人間は 8g 軽くなるみたいな言われてるの。
おー。
だからこの 8g ってのはこう魂が、の重さが 8g なんじゃないかみたいな、ちょっとおしゃれな、なんか説があって。まあそれと一緒で、こう、虫を、大量に入れたところに、
うん、
あのプラマイゼロのあの体重計で
測りやね、
測りの、うん、ゼロにして、
うん、
でブーって吹いて、うん、数字がカタカタってこうすごい勢いで死んで魂が抜けていくから
変動するわけだ、
変動する
の軽くなってくるって
すごい勢いだみたいなやつを書いたりくだらないけどめちゃくちゃ
いいね。あといいじゃん、それ。
っていう。
いい漫画だよ、
漫画をやったり。あとなんか、あの、勝負で、
うん、
あの、肺活量のないガリガリのやつを、こう、連れてきて、
うん、
で、まあ、その人をまず選んで、
うん、
で、その、そいつを水中に潜らせる、
うん。
で、水中に潜らせた、その上でずっと息を吐き続けて、
うん、
で、肺活量がないやつが多く潜れた方が勝ちみたいな。
あ、そういうことか。
そうそうそう。
恐怖で。
恐怖で。
潜り続けると。
そう。だから、ちょっとした運の要素もある。その、本当はちょっと多少肺活量に差はあるけど、それをいかに上に上がりたくないって気持ちを、こう、強くさせるかみたいな。みたいな。
そんな、そういうバトル漫画ね。
バトル。
ジャンルはバトル漫画でしょ。
バトルだね。で、本来全然肺活量ないやつが2分上がってこないみたいな
。だよ、もうそれすげえな。
もうみたいな。
それはもう長期連載の香りがするな、それはな。
っていうね。
いいね。
息臭いやつ。
いいじゃん。いいじゃん、いいじゃん。
そうそうそう。
うん、漫画いいんじゃない？漫画。
ちょっと確かに今話してみてもなんか
面白そうじゃん。
面白そうだね。
うん、
誰も傷つけなければね。
そう。
実名とか出さなければ。
うん。だって今のストーリーだって誰も傷つけてないでしょ。
うん。
まあ、強いて言えば、背高い人がちょっと、臭くないよって思うぐらいの。
思うぐらいの、
ね。思うぐらいの話だからね。
うんうんうん、
あ、 あともう一個ね、あと一見わからない俊敏さを発信していこうと。一見わからない俊敏さをしてるってことは、これマカロニさんはもしかしたらなんか高木バレーさんを直接ライブとかで見たことがあるのかもしれない。
まあ僕はちょこちょこいろんなところでスピードを見せて、うん、見せてますから。
あの昔ねサッカーをね、小中だっけ？小中でやってたんだけど。
小中かな。
うん。で、やってたんでしょ？で、なんかね、随分その体の方に自信があるらしくて、
はい。
この間ちょっとちらっとツイッターに見かけたのは、ライブで、なんか、ライブの一幕で、なんか、上手から下手を一瞬で駆け抜けるみたいなことを。
は
い、
勝負したんですよ。僕一人対7人みたいな。
うん。うん、
で僕が7本走って、うん、で残り7人の合計タイムと僕の7本の合計タイムみたいな、
うん、
でハンデで一応俺は疲労が蓄積していくから、
うん、
まあ7本で後半ちょっとスピード落ちていく、
うん、
けど早いからみたいな、うん、そのハンデマッチをして、
うん、
でその7人はもう全員の1本目みたいな、
うん、
だけど、まあ、それがそんなに功を奏さなかったというか、
うん、
走っていくうちに俺慣れていくからだんだん上手くなっていった
体が温まってた
技術を身につけてたあの短い距離をどんぐらいのスピードで駆け抜けるの、
超短距離走だもんね。
そうそう。でなんかね、その勝負した人たち、
うん、
なんかみんな結構腕に覚えがあるみたいな感じだったね。
だったよ、その
運動神経悪くはないけどねみたいな人たちだったので、分かるんだよ、見て
自信あるんだね。
そういうやつよりは早いなって俺思ってた。で、全員に勝てるって思ってた。先輩とかもいるんだけど。うん、全員より俺早いなって思ってたんだけど、それでも結構負けず嫌いな先輩とかいるから、いや、そんな早くないでしょって言ってきたり、うんうん、いや、だったらこいつなんて、みたいな感じ。
うん、
なんか剣のどうのこうのだみたいな五択並べてきたんだけど、そういうレベルの速さってたかが知れてんだよ。全国で1位になってるやつじゃなきゃ早くないから。
おぉ。
小中高で、なんか、選抜に選ばれたなんて、カスだからね。マジで。
大丈夫。
マジで何のステータスでもないから、ね。
大丈夫ですか、高木さん。高木さん、先輩捕まえて、そんなのカスだって。大丈夫ですか、
ね、小中高の、なんか、その、経歴ね。
ただ、今のは超面白かったけどね。今の一言は。
わかるでしょ？小中の経歴なんてあんなもん
さ。確かに、だってしかもさ、そっからもう何年経ってるのよって話だし。
そう。ほんとすごいやつはもう小中高ってずっと一番だから。
でも大行ったりね。
そう。
実業団がどうだとかなるわけ
だ。聞いたことあるぐらいじゃなきゃダメなんだ。わけわかんない街のさ、その市でさ、すごい代表で、なんか区で選抜してたと思う。マジでゼロだから。
ゼロ。だから、
むしゃむしゃいるから。
だからあれでしょ、履歴書の経歴に欠けるのかって話だよね。
そう。だから、そういう人たちをもう超えてきたから俺も。
なるほどね。
何の経歴のない俺が。帰宅部の俺が。超えてきたんでずっと。
同じく高木も高木で別に、インターハイ出てるわけじゃないもん、
ね。出てない。
高木もまた同じだもんね。
もう一緒。
ただ、そのレベルでは、そのレベルの中では一番の自信があるってことだね。
うん、そのレベルで。
うん。
だからもうみんなだからステージ一緒だなと思った時点で、じゃあ俺一番だなって思って、いざ走ったの。
2
メートルぐらいかな。
うん、
で、本当にもう、
だから、ステージの幅でしょ？
下手まで、かけるまで、パッて、いうスピードで、まあ、向こうの人たちは、1秒切れないみたいな感じでした。1秒2とか、1秒3とかなの。
なるほど。
1秒6とかもいたわ。早いって言っときながら。俺は短距離で自信があるっつってる、高崎ってやつなんだけど、そういった同期だから全然言えるんだけど。なんかすげえ自信満々なやつが、いざ走ったらもう亀みたいな音だったから、
亀みたいに、うさぎに勝負挑んで、生意気に挑んできたと思ったら亀だったわ
あいつ。
なるほど、ね、
では遅いなと思いながら、みんな誰か1秒切れみたいなのでわちゃわちゃやってて、俺のタイムが 0.61 ダントツ早いでしょ。
早い
この速さなんだよね。
だって半分じゃん。
うん、もうみんななんかね、あの競技自体をね、少しこう、履き違えてたというか。
確かに。
いかにスタートダッシュ切れるからね。俺最終的にだって2回フライングして俺反則負けしてんだから。
負けてんのか
よ。
負けたのかよ、
そんで。それぐらいスタートが肝心なのに、なんか、みんなね、ちょっと、走る前にマジで、多分写真見たら分かると思うんだけど、走る前にもう体、45度ぐらいまで傾けんのよ。で、落っこちるか落っこちないかで、もう、蹴り上げて、バンって前に行く。それやんないとダメなのに、なんか全員もうさ、こんな風に胸反って走っちゃってるから、遅いなと思いながら。いかに体を前に倒せるか。重心をね。
体重をどう移していくかっていうね。
それでどんだけ俺が、それこそ後のその人たち、
うん、
後の俺が対戦した人たちになるであろう、バスケ部のやつとか、野球部のやつらとかを、どれだけ俺が抜き去ってきたか。もう、その時点で、現役のやつら、足、学年で一番足早いみたいな顔してるバスケ部のやつとか、あの、めちゃくちゃ運動神経万能みたいな野球部のやつを、どれだけ俺がこの5メートル、10メートルの短いスピードで勝ってきたかっていう、だ後のそいつらを見てたような気もしたし。
なるほどね。
本当に速いやつは雰囲気でわかるから。
だから、動画をね、まあ、全力坂じゃないけどって書いてありますけど、はいはいはい、要は、全力坂ってね、深夜番組でありますけど、要はもういろんなところを、いろんな短距離をやるっていう、その、
なるほどなるほど。
こっからここまでみたいな、なんだろうね、新宿駅の南口の端から始まると。なんかの入り口の端から端とかね。
短い距離。
肛門の端から端とか。画面のフレームの端から端までを、シュッみたいな。ちょっと文化系な雰囲気があるところで、
そうそうそうそう、それで一個ね舐めさせんのよ、うん、相手を。
わあね、わ確かに舐めるかもな。
一個舐めさせんだよね。
うん、
だけど
もうシュッて、ね、
足ガッチガチだから。
ね。
体重がもうだって体重のほとんどが俺多分足だから。上半身がもうポロポロなんだけど。
ちょ何その。下半身に増強で打っちゃった人みたいな、下半身だけバキバキに成長しちゃって、
下半身だけね、そうそうそう、
上半身がふにゃふにゃなんだね。
ふにゃふにゃ、でその上半身だけ見てると、
確かに上半身猫背だしな。
猫背で、
猫背で肩さ丸まってさ、
丸まってメガネかけてて、もじもじしてて、絶対足遅いでしょこんなやつが、イケイケの人たちをこう、
シュッとね、
そういう
のも面白い。
それももう漫画だよねもうね。
漫画だね、バトル、バトル漫画、ね、
バトル漫画、うん。めちゃくちゃ足遅そうなやつが、うん、めちゃくちゃ足速いみたいな、
うんうん。
めちゃくちゃ運動神経悪そうなやつが、うん、はしごを階段みたいに登るみたいな。
なるほどね。はしごを階段みたいな。そうなんだよ。
みんなね、足速いやつらが、はしごをちゃんと両脇をね、
うん、
身の保身を案じて、ガッとこう、掴んで、うん、しっかりこう、ギシギシギシギシはしごを登るみたいにはしごを登っていく中、
ええ、
俺だけは両手ポケットに入れながら階段みたいにちょんちょんちょんちょんとはしごを登っていく。
そうなんだよ。あのね、俺がこの間発見したんだけど、
発見したね。
そのね、高木のね、今この住んでる家でね、ロフトがあるって言ったじゃないですか。
はい、
そのメインのそのリビングっていうかね、
はい、
部屋からはしごがね、2メーター、2メーターぐらいはしごがザーって伸びて斜めに伸びてって、
うん、
でロフトに繋がってるんですよ。
うん、
でね、そのはしごだから、でさ、一つ一つの足場も、
うん、
もう、男の人の足の半分もない、半分以下の幅ぐらいしかなくて、
うん、
で、その、はしご自体の幅もさ、ちょっと細めなのよ。
うん、
で俺なんか怖くてさ、
そうだね。
おっからびっくり登って、下るときとか超怖いんだけど、
確かにね。
そんなことないよって言って高木が、スタスタスタスタって、
そうだね。
何にも手使わずに、
荷物持って行ったりするからね。
さっきなんか、米をもう、なんか3キロぐらいの米を、
片
手に持ちながら、トントントントンって、なんなら、ちょっと、あ、急行出ちゃうっていう、あの、電車に乗ろうとしてる OL ぐらいの、カツカツカツみたいな。カツカツカツって登ってって、で、ドンって米を置いて、またロフトからトントントントントンって、で、何にも状態を反らすでもなく、手を使ってバランスを取るわけでもない。ただそこに普通の階段があるかのこと。
このように、これね、いいよ。小玉はいいよ。
うん、
小玉は、いや、怖いけどね、って言いながら、ちゃんとこう、登って降りるときもこう、気をつける。
うん、
で、俺一人なんかね、まあ、また腕に覚えるあれやって、がうちに来て、で、これは結構みんなできないって言うんだよな、って言いながら、あの、俺が階段みたいに登って降りてってやったの。
うんうん、
したら、そいつも、
うん、
いや、俺もできるぞみたいな感じで、
うん、
まあまあまあ、わかるよって言って、で、やったの。したら、息全然、普通に登りで、できたの俺みたいな感じで。うん、ああ、じゃあ、別にそんなすごいことじゃないんだなって俺思ったんだけど、
うん、
じゃあ、降りるってなったら、うん、下りは怖いな、つって、やっぱ一番ダサい一番ダサいわ登りもじゃあ無理してたじゃんってなるし。
ダサい。
それは。一番ダサかった、あいつ。
それは、痛いね。
一番ダサいやつがね、
きついわ。
うん。もう絶対登りも120% の力でやってたじゃんと思って
もうフルスロットルってね
俺 5% でやってんのに120で下りはもう無理です
不能計測不能だもんなレスキューだもん
レスキューですよ でっかくですよ。そいつも遅かったし。
俺はもう分かってるもん、高木がすごいことをね。もうさ、足が、
気持ちいいな。
足でさ、その、ロフト、その、はしごのさ、足場を掴んでんだよ、うん、もう。
ああ。
そう、俺が名付けたのは、猿の足してるっていう。そうそう、もう、足で掴んでる。足も、第三、第四の手みたいに、うん、もうこの階段をギュッと掴んで、トントントントンっていったら、あ、もうこれはもう叶わないよ。
自然とやっちゃって
る、ね。無理だよ、こんなの。こんなの無理。こんなの訓練しなきゃ無理だもん、そんなの。俺そんな、トランスフォーマーじゃないんだからさ、足を真っ二つに折るとか無理だもん。
猿足状態難しい。
無理だよ。
まあ、たまたまね、これ、猿足ができるっていう。
いやいや、あれは、もう特殊、チンパンジーみたいな足だったから、ね、本当にね、キュッキュッキュッキュッっていう。
キュッとね。
そう。
掴んでたからね。
そのうち木登りも普通にいけんじゃないかなっていう疑いを持ってるからね。
本当ね。
うん。で、そういう、そういう、そうそうそう、そう、そういうポテンシャルをね、うん、やっぱこうね。
キャラにして、
自分の。キャラにして。
バラエのキャラにして。
うん。自分のものにしてね。
やりたいですね。
やっていったらいいんじゃないか。いや、ちょっと盛り上がっちゃったね、これね。
盛り上がっちゃったね、ちょっと、
ね。いいね。いい。進行だ、これ盛り上がるかもしんない、これ。
いや、これ楽しみです。
これどんどん送ってきてほしいですね。
どんどん送ってほしいですね。些細なことでも。
そう、本当それをきっかけに、本当に高木の新しい面が。
そうかもしれない。
暴かれるかもしんないから、うん、ぜひともよろしくお願いします。
はい、ありがとうございました。
多くなってきてるわけ。
お願いします。
お願いします。どうも皆様、小玉です。
高木払いです。
以上、練習場です。ということで、はい、メール募集中です。
はい、
新高木払い、そして普通のメールもどしどしお送りください。締め切りは2月16日の金曜日、2月16日金曜日になっておりますので、はい、よろしくお願いします。メールアドレス、高木こだま @gmail.com、 高木こだま @gmail.com です。ホームページがございますので、まあ、ホームページからね、
はい、
送っていただけるのが簡単かなと思うので、ね、ラジオ練習帳と検索してみてください、はい、ということで、新高木払い、随分と盛り上がって、
いや、よかったですね。
盛況のうちに終わりましたね。
非常に、
来週もちょっと楽しみですね。
来週、まあ、溜まってた方が、
うん、なんかね、
出た感じはありまし
たね。なんか使えてたもんがストンって出た感じ。
このね、マカロニさんにこう吐き出させられた。
そうそう、なんかトントントン背中をね、ちょっとさせてもらって。
言いたかった方が言えました、
ね。うん、自分とあの爆弾が2、3個ポンポンポンって出た気はしたけどもね。はい、まあまあね、来週もね、高木払い、新高木払い、 やる予定ですので、
お願いします。
お楽しみに。
はい、
というわけで今週はこの辺です。
はい、
さようなら。
さようなら。